藤沢 SDGs 競争パートナーコーナー。今月は江ノ島海水浴場協同組合の SDGs の取り組みについて2日にわたりご紹介をしています。今日もお話をお伺いしますのは江ノ島海水浴場協同組合事務局の金子ふたわさん、そして本日は NPO 法人西浜サーフライフセービングクラブ上野亮さんにもお越しいただきました。お二人ともどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは1日目お話をいただいた江ノ島海水浴場協同組合の概要について改めて教えてください。
私たち江ノ島海水浴場協同組合は片瀬西浜鵠沼海水浴場の運営をしています。場所は江ノ島を挟んで西側新江ノ島水族館さん側のビーチになります。こちらの運営、海の家27軒の運営を行っています。
今年もすでに暑い日々が続いておりまして、海の家そして海水浴場をにぎわっております。そして今日お話をお伺いする NPO 法人西浜サーフライフセービングクラブから上野亮さんにも来ていただいておりますので、クラブのご紹介をお願いします。
はい、藤沢地域の水辺の事故ゼロというところを目指して活動させていただいております。クラブ員はですね、小学生から50代60代まで幅広くおりまして、まずは水に溺れない子どもたちを作っていきましょうというところの教育活動ですとか、あとは海水浴場組合さんと一緒に取り組ませていただいている7、8月の海水浴場期間におけるライフガード業務でありますとか、あとはライフガードの救助能力向上のために作られたライフセービングスポーツというところへの取り組みですとか、あとは海を守る環境活動、ビーチクリーンというかですね、そういった環境活動、そういったところを中心にですね、活動させていただいております。
西浜サーフライフセービングクラブさんのライフセーバーの方がいらっしゃることによって、守られて安心安全なビーチで私たち楽しませていただいております。ここから SDGs の取り組みについてお話をお伺いしていきます。江ノ島海水浴場協同組合で実施している SDGs に関する取り組みについて、具体的にいくつか教えていただいてもいいですか。
はい、海水浴場期間中毎週末にですね、ビーチクリーンを開催しています。これは私たち海水浴場組合だけでなく、 NPO 法人の湘南ビジョンさんもご一緒に海の家のスタッフと合わせてですね、週末に向けてのビーチクリーン活動、また週末だけでなく花火を開催した時などの花火の後のビーチクリーンですとか、逆に週明けですね、週末皆さんたくさんの方がお越しいただいた後のビーチクリーンなども自主的に行っています。また環境活動としては、国際環境認証ブルーフラッグについての認知度を上げるための活動ですとか、あとは子どもたちに向けてビーチでの遊び方についてですとか、ビーチクリーンについて子どもたちと一緒に取り組んでみましょうですとか、そういった活動もしております。またバリアフリー化、こちらは海岸にどなたでも遊びに来ていただけるようにアクセスの良い環境をということで、現在西浜と鵠沼海岸側と両方にバリアフリーマットを設置して、また水陸両用の車椅子モビチェアという名前なんですけれども、こちらをご利用いただけるように設置しまして、車椅子ご利用者さんたちが気軽にビーチに遊びにお越しいただいて、波打ち際までアクセスできるような環境を作っております。また今年新しい取り組みとしては、鵠沼海岸側の海の家の横にですね、簡易式のバリアフリートイレ、多機能トイレの設置を行いました。これはちょっと今年新しい取り組みであります。
さまざまな取り組みを通して誰もが安心して楽しめるビーチというのを目指しております。取り組みを通じて参加者や利用者の方々の反応はいかがですか。
ちょっと週末を終えたところなんですが、この週末ですね、初めて海開きして最初の週末なんですが、都内から車椅子ご利用者さんの男の子のご家族様がいらっしゃいまして、実はもうリピーターさんで、我々がブルーフラッグ取得してバリアフリービーチになったことをどちらかの情報でご存知になりまして、それから毎年お越しいただいているんですけれども、今年も早速最初の週末にですね、車椅子を利用して海水浴をしたいというご連絡をいただきまして、西浜サーフライフセービングクラブさんと海の家と連携してバリアフリーマットのある場所をご案内しまして、昨日ちょうど海水浴を楽しんでいただきました。
バリアフリー化をしたことで、さまざまな方に楽しんでいただける海水浴場となっております。また今日は西浜サーフライフセービングクラブの上野さんにも来ていただいておりますので、共催で行われるイベントについてご紹介いただきたいと思います。
このイベントは子どもたち、それから障害を持たれている方々向けにですね、こうまあ誰もが楽しめる海というところを目指して、まあ、ライフセービングの子ども向けのスポーツイベントを開催します。で、何をするかと言いますと、ライフセービングスポーツを子どもたちにこう楽しんでもらうための大会です。あとは障害を持たれている方々がパラサーフィンですねを体験できるようなイベントというところを海水浴場組合さんと、あとは鵠沼のサーフショップ組合さんと連携して取り組みを行っていこうというふうに思っています。
そのイベントの日にち、そしてお名前教えていただけますか？
はい、7月27日サーフヒーローズという名前で行われます。この大会はもともとですね、各沿岸地域でライフセーバーの、もう本当ずっと日本代表を牽引されてきた西山俊選手という方がいらっしゃるんですけども、彼が発起人としてシリーズを展開しているものでして、そのうちの一つをこの西山で開催していただいているという形になります。
それは私たちも見ることができるイベントですか？
はい、もちろん可能です。江ノ島海水浴場協同組合の、まあ、ちょうど殿網さんが目の前なんにはなるんですけれども、そこのエリアをうまく活用させていただきながら行います。
場所はですね、この海水浴場は海の家が2つに分かれてまして、新江ノ島水族館さん側の海の家と鵠沼海岸側の海の家と、ちょっと棟がこう2つに分かれてるんですが、そのちょうど間のあたりのビーチを使って開催しますので、一番分かりやすいのは西浜サーフライフセービングクラブさんの SNS をご覧いただくときと告知が分かりやすいかと思います。
7月27日に行われるサーフヒーローズというイベントもぜひ皆さんチェックしてみてください。その他に西浜サーフライフセービングクラブで実施している SDGs の取り組み教えてください。
はい、私たち14番海の豊かさを守ろうというところが大きなテーマで取り組みさせていただいております。そもそも溺水がですね、この SDGs 全般にこう寄与するものと国連でも認めてもらっているところもありますので、本当に溺水防止というところをとにかく一生懸命やっていきたいなというふうに思っています。で、その中でも特に子どもたちですねが水辺の事故に遭わないような、そういったウォーターセーフティーの取り組みっていうところを広く今後も展開していきたいなというふうに思っていますし、まず海の事故に遭わないと、そのために海に行かないというのではなくてですね、海はやっぱり楽しいところですし、やはり行くと心も洗われますので、ぜひ海に来ていただいてですね、でその中でいかにこう楽しく安全に遊ぶかといったところをこう広く伝えていけるように今後も取り組み進めていきたいなというふうに思っております。で、もう一個、全日本選手権が毎年鵠沼海岸、それから片瀬西浜の方で開催されています。藤沢市の SDGs パートナーさんもですね、昨年ブースを出したりもしていました。今年も SDGs パートナーズとの連携でですね、江ノ島マルシェさんともこう連携してキッチンカーを出したりであるとか、そういった賑わいのイベントを作っていく予定ですので、ぜひ藤沢市民の皆様にもですね、楽しんでいただきたいなというふうに思っています。時期は10月の12、13、14の3連休で、今年は3日間開催初めて行いますので、50周年大会となっておりますので、ぜひ皆さん来ていただけると嬉しいです。
これからも西浜サーフライフセービングクラブの方々の活躍、 SDGs の取り組み、皆さんチェックしていただきたいと思います。それでは今後の展望や思い、こちらも上野さん教えてください。
はい、先ほどもちょっと話してしまったところであるんですけども、やはり海といえば自然環境になりますので、どうしてもこう事故というのは起こってしまいがちです。ただし海に来る人たち、それから我々守る人たちもそうですけれども、みんなの意識をこう高めていくことによって、溺水防止というのは予防可能なものだというふうに信じております。ぜひですね、皆さんも周りの友達だったりとか、お子さんたちとか、海に行かれる際には気をつけてねと一声かけてあげてください。そういうことによってですね、一つでも多くのこう命が失われないように取り組み進められればなというふうに思っております。私たちは本当に海で活動しているメンバー、暑い中頑張っているんですけど、多くは大学生世代が中心となっています。彼らも熱い思いで活動しておりますので、ぜひ海に来た際には頑張ってねと一声言っていただけると、学生も喜ぶかなというふうに思いますので、どうぞ温かい目で見守っていただけると嬉しいです。
金子さんからも今後の展望や思い教えてください。
はい、7月1日に無事に海開きしまして、今年は9月1日の日曜日まで海水浴場として開設します。63日間毎日西浜と鵠沼海岸の警備をライフガードさんがしてくださっています。で、彼らは毎朝海中の地形チェックから始めまして、潮の流れですとか波の高さ、風などすべてをですね、確認して安全を守ってくださってますので、どうか皆さん安心して遊びに来ていただけたらなと思います。で、またビーチにいらした際にはライフガードからもしお声掛けなどあった場合には、ライフガードの指示に従って楽しく遊んでいただきたいなと思いますし、ビーチは 風がとても通ってですね、気持ちいいです。毎年暑い暑いと言われてますけど、海岸はおそらく内陸よりもとても涼しいかと思いますので、海の上でちょっと休憩をして水分補給をして、また海水浴で楽しんで、ちょっと体を冷やして太陽に当たって、たくさんいい夏休みの思い出を作っていただけたら嬉しいなと思います。片瀬西浜鵠沼海水浴場はアクセスは最寄り駅が3つございまして、まず小田急線の片瀬江ノ島駅、江ノ電の江ノ島駅で、3つ目が湘南モノレールの湘南江ノ島駅と、アクセスがとても便利で駅からも徒歩圏内ですので、藤沢市民の方でちょっと内陸の方ですとか、普段海の方へ行かないなっていう方々にも、多くの方に遊びに来ていただけたらなと思います。お待ちしております。
私たちが遊びに行く楽しい海水浴、こちらは江ノ島海水浴場協同組合の方々の運営取りまとめ、そして西浜サーフライフセービングクラブの方々のおかげで成り立っております。そして SDGs の取り組みに関しましても、きれいな海を目指し、ビーチクリーンをし、そしてお子さんたちに溺れないように楽しく海で遊べるようにということで、環境教育をしたり、バリアフリーにも取り組んでいらっしゃって、すべての方が楽しく遊べるビーチというのを作り上げてくれているんだなと思いました。本日お話をお伺いしましたのは、江ノ島海水浴場協同組合事務局の金子双葉さん、そして NPO 法人西浜サーフライフセービングクラブから上野亮さん、お二人来ていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。